こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。柳田国男、明治大正史世相編は、政治事件や著名人物を中心に時代を説明する通史とは異なり、明治から大正にかけての人々の暮らしの変化を素材に近代日本を描く生活史世相史である。初出は1930年で、講談社学術文庫の新装版はその文章を今日の読者へ届ける版にあたる。衣服の色、食物、住まい、故郷間、交通、酒、恋愛、相続、仕事、貧困、病気、選挙など、対象は日常生活のほぼ全域に及ぶ。柳田は固有名詞や一時的な事件の列挙を意識して退け、毎日我々の眼前に出ては消える事実から歴史を書こうとする。そこでは近代化は制度上の変化ではなく、家の明るさ、食卓の形、移動の感覚、人間関係の編み直しとして現れる。本書の目的は、解雇的に昔の風俗を集めることではない。身近な習慣がいかに成立し、社会条件によってどう変わり得るかを見定め、生活改善を考えるための歴史認識を提示することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、常人の主張できる事実から歴史を書く方法。本書の最も特徴的な点は、歴史の材料を政治家、英雄、戦争、法令のような大きな出来事に限定しないことである。柳田が注目するのは、全国に広く存在する常人が日々目にし、耳にし、少し考えれば意味を見出せる生活上の事実である。衣服の色合い、履物、食べ方、家の作り、酒席の習慣といった細部は一見すると私的で断片的に見える。しかしそれらには生産技術、流通、所得、家族制度、地域差、価値判断の変化が凝縮されている。例えば、新しい素材や交通手段の普及は単に便利な品物が増えたことではなく、都市と農村の関係、流行の伝わる速度、個人が選べる生活様式の幅を変える。本書はその連環を追うことで、近代化を抽象語から生活の実感へ引き戻す固有名詞を抑える姿勢も、個別の成功者や例外的事件に説明を委ねず反復される社会的傾向をつかむためである。この方法には、地域、階層、性別による経験の差を一つの世相にまとめすぎる危険もある。それでも、日常の観察を資料として扱う視点は、歴史を専門家だけの所有物にせず、読者自身の身辺から問い直す契機を与える。次に、色彩、衣服、住居に現れる近代の感覚変化。大正の色彩に関する考察をはじめ、本書は近代が人々の感覚世界をどう変えたかを重視する。色は装飾上の問題にとどまらない。染色技術、素材の供給、流行、仕事着と晴れ着の区別、社会的な規制や評価が交差するため、時代の生活感覚を映す指標となる。柳田は、色彩文化を固定した日本の伝統として眺めるのでなく、利用できる色や好まれる色が歴史的に移り変わるものとして扱う。木綿から人絹へといった素材の変化も、衣服の見た目、価格、選択の幅に関わり、生活の近代化を具体化する要素である。同様に、住居の章では、住まいの明るさや住み心地が取り上げられる庄子師の普及に関する記述は、現在では当然視されがちな室内環境にも紙の入手、教育や文字使用、家の改造と結びついた歴史があることを示す。こうした論点から見えてくるのは、伝統とは昔から普遍の完成形ではなく、技術と暮らしの選択が積み重なって定着した結果だということである。現代の生活文化を論じる際にも、見慣れた形式を本質化せず、誰がどの条件の下で使えるようになったのかを問う視点が有効になる。さらに、食卓、酒、家族制度を通じて問い直す伝統、食物、酒、恋愛、家の永続といった書、家庭生活の慣行が自然に存在してきたわけではないことを明らかにする。本書でいう食物の個人自由は、食事が家の秩序や共同の規律と深く結びついていた状況から、個々人の選択や思考がより前面に出る過程を考える資格である。今日の読者が典型的な和食の組み合わせと受け取るご飯、味噌汁、漬物の食卓も、長い時間の中で整えられた生活形式として捉え直される。また酒については、醸造や飲酒の習慣を単なる嗜好品の歴史ではなく、労働、性別、役割、共同性の問題として見る。家督や相続、恋愛の変化も、個人の感情と家の存続が常に同じ方向を向くとは限らないことを示す題材である。重要なのは、柳田が古い家族規範を無条件に礼賛していない点にある。生活の中で守られてきた仕組みには、安定をもたらす面と個人の自由や選択を制限する面が並存する。本書は、家庭を私的で普遍の領域とせず、経済条件や社会意識によって組み替えられる制度として読む。そのため、食文化や家族観をめぐる現在の昔からそうだったという説明を歴史的に検討するための基礎線にもなる。そして、交通、商業、労働が結び直した故郷と異郷、柳田は新交通を物資や人を運ぶ設備としてだけでなく、文化輸送車として考察する。交通網の発達は、都市の商品や流行、情報、仕事の機会を地方へもたらす一方で、故郷を離れて働くこと、 地域の仕事が外部市場に左右されること、異教への意識が変わることを意味した。したがって故郷異教、生産と商業、労力の配布は別々の主題でありながら、移動と経済の変化という共通の軸で結ばれている。近代化は地方を一様に豊かにしたのではなく、出稼ぎ、職業選択、商取引、地域間の格差といった問題を新たに可視化した。本書が労働を扱う際にも、抽象的な国民経済の成長より、誰がどこでどのように働き、その負担や利益がどう配分されるかが焦点になる。この視点は、鉄道や流通の進展を進歩の単純な証拠とみなさない。利便性の増大は人々の比較対象を広げ、以前なら地域内で完結していた生活判断を外部の価格や流行に接続するからである。明治大正期の社会変化を都市化の物語だけで理解しないことが本書の意義である。村と町、定住と移動、地元の慣習と市場経済が相互に影響する現場から、日本の近代を把握しようとしている。最後にヒントビア結社選挙を生活改善の課題として結ぶ。後半のヒント伴う慕う心を抜く力、生活改善の目標は、本書が単なる風俗の記録ではなく、同時代の社会問題に関わる議論でもあることを示している。柳田は貧困や医療の不足を個人の怠惰や偶然だけで説明する見方に距離を置く。人を不幸にする原因は身の回りの社会条件にもあり、それを認識することが改善の出発点になるという問題意識が通底する。ここで重視されるのが、人々が互いを求めて結びつく力である。ただし共同団結はそれだけで善とされるわけではない。集団が持続し共同の幸福に資するには、何を改善するのかという目的と参加者を支える核が必要になる。組合や選挙も近代的制度の導入として終わるのではなく、生活者が自らの困難を公的な課題として扱えるかどうかに関わる。本書の生活改善論は即効的な処方箋を示す自己啓発ではない。観察、比較、知識の共有を通じて身近な不便や不平等を防止可能な問題として捉え直す態度を求める。昭和初期に書かれた議論であるため、その前提を共栄無批判に移すことはできない。しかし社会的孤立、地域医療、働き方、参加の形を考える際、問題の原因を生活環境と共同性の双方から見る視覚はなお重要である。結論として、本書は明治大正期を事件年表や制度改革の連鎖として知るだけでは物足りない読者に向く。日本近代史、民族学、社会史、食文化、家族史、地域社会に関心を持つ人にとっては、生活の細部を歴史資料として読む手本になる。とりわけ今伝統と呼ばれる食事、住まい、衣服、家族の形がどのような技術、流通、労働、共同生活の条件から形作られたのか考えたい人には有益である。実用面で得られるのは、昔の知識そのものよりも身の回りの習慣を当然視せず、その成立条件と社会的な影響を問う観察法だろう。同種の近代史入門や風俗史と比べた際の特色は、写真資料の紹介や階級的なエピソード集に終始せず、衣食住から貧困病結社、選挙までを一つの生活問題として連結する点にある。また著名人を中心に据えず、名もない多数者の経験から時代を記述しようとする方法は、柳田の民族学的な立場をよく示す。文章には昭和初期らしい硬さがあり、参照される知識も多いため、軽快に読める本ではない。それでも各章を関心のあるテーマから読み、現代の暮らしと照らし合わせれば、近代化を生活者の側から理解するための密度の高い古典として読むことができる。ご支援いただける場合は、柳田邦夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。